どうも、オレンジです。
新幹線大爆破、1975年版が好きなんですけども、樋口監督の新幹線大爆破の東日本対東海の裏設定に私、ちょっと喜んでおりました。ポンです。
世の中全部歌にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好きカルチャー中毒者のオレンジです。ポンさん、風呂かなんかにいるんですか？これ音は、
あ、結構エコー入ります。
すごいですよ。なんか空間の広がりを感じる。
わかりますか？はい、私今出先ですね。
出先なんですか、これ。出先になるとこの音になるんですか？
なんかほら、いつもの自宅で、まあ、いつも自宅で撮ってるんですけど、なんか物が結構部屋にいっぱいあるのね。
はい、うん。
で、今物が何にもない部屋にいるんですよ。
はあ、そんな精神と時の部屋みたいな空間があるんですか、出先に。
いやいや、あなたって旅行に行った先のホテルとか、全然物がない部屋とかあるでしょ？
ああ、そういうことね。まあ、物がないって言うと難しいですけど、はい。
うん、そういうところで、
ホールとかじゃないと。
そういうところで収録というか、いえ、どんな風に聞こえたかわかりませんけど、はい、反響するんですよ、結構。
そこはもう、あれ？ベッド的なものとか、椅子的なものとかもない空間？
うん、そう、まあ、机はありますよ。布団もありますけど。
あ、布団はあるんですか？あ、なんかちょっと、高知城みたいなイメージですかね、じゃあね。
君、イメージ貧困すぎるでしょ。いやいや、あるよ、それぐらい。
そうですか。いやいや、今出してくれたものよ。今出してくれたものの情報からすると。
いやいや、そんなことない。
ひょっとすると、ポンさんは、
机しかない空間で、
そういうとこからなっていう、収容さ、
そういうとこから放送するかもしれないってこと？
ひょっとすると。
確かにあるかもしれない。ね、現代の留置所ってさ、非常に情報発信がやっぱさ、進んでるじゃない？
そうでしたっけ？法律的に OK なのかわかんないですけど、それって。
お前が言ったんだよ、この野郎。
いや、わかんないですけど、そういう時もあるのかなってぐらいの音がね、今、広がってますよ。
はい、ちょっと反響してしまいますんで、ちょっとすいません。今回はこういう感じでお願いしたいと思います。
じゃあ、ポンさんだけが違う空間にいるってことが如実にわかるような音声になっているってことですね。
まあ、いつも違う空間でね、オンラインで我々やってるわけですけども
。はい。というところで、まあ、ポンさんがね、そんな何もない空間に行ってるような時、まあ、今ね、配信時点5月3日ですけれども、まあ、世の中的にはゴールデンウィークというタイミングではあるじゃないですか。
はい、そうですね。
ポンさんのそれもやっぱゴールデンウィークの一環で、
まあそういうことですね。
なるほど、なるほど。そういうもので、ある種休んでるってことになるんですかね。
何その、なんか意味を持たせた。休んでるっていう。
人弁に言われても。木と書いて、休んでるってことですかね。は
い、ただ漢字にしただけじゃないですか。何か意味が含まったの今。
いやいや、わかんないから。休んでるってなんか違う意味合いが捉えるかもしれないからね。ちゃんと漢字まで今フォローしたわけですよ。
いや、勝手に思い込まれても困りますけど、まあ、休んでるね、友人が休んでる人がいて、
はいはい、
そこに、まあ、遊びに来てるということですね。
そういうことですね。
はい。
じゃあ、なるべくそっか、他の人の、声とか入らないような空間を選んでくれたら、そういうところになったってことなんですね、今ね、たまたま。
いいよ。まあまあまあ、私の部屋というかね、宿部屋というか寝る部屋があるんで、そこが、まあ、こういう感じになるということですよ。
じゃあ、結構もうそれで、今回のゴールデンウィークは埋まるみたいな感じなんですか？一応ね、来週の枠としては、まあ、6日まで、火曜日までは一般的にゴールデンウィークと言われている。で、早い人は、今週の火曜日からですかね、4月29日からとか、もっと早い人はその前からか、4月26日ぐらいから、うん。
先週の土曜日からお休みしてる人もいると思いますよ。
休む人もいますもんね。っていうぐらいだけど、ポンさん的にはどんな感じ？僕はね、結構今のところ暦通りで、普通に昨日5月2日まで仕事してて、3、4、5、6は休めて、うん、で、7から仕事スタートなんで、本当に暦通りな感じで生きてるんですけど、ポンさん的にはどんな感じなんですか？
はい。 僕もまあ暦通りに近いですかね。
まあでもね、ポンさんはゴールデンタイムだ、ゴールデンタイムじゃない、ゴールデンライフだから、っていうのも含めて、はい、ゴールデンライフがポンさんにとっての仕事がある普通の日みたいなイメージですもんね。
まあまあまあまあ、だけど普通に暦通りで、うん、あと僕はまあそのオンラインで仕事ができますから。
はいはいはい。
そう、まあ何かチェックしてくださいとか、うん、メールでお願いしますみたいなことはどこからでもできるので、まあそういうこともありますけど、暦通りですよ、はい。
ちなみにまあフリーランスでもある僕もそうなんですけど、なんかこの、まあ3、4、5、6、普通に暦通りだったり休みのタイミングでも仕事とか連絡来たりするもんなんですか？僕とか普通に今日仕事の連絡とかしちゃってたりするんですけど、休みだけど、一応。
まあ僕の今のお客さんにはそういう人はいらっしゃらないですね。それはその人がいいとか悪いとかって話ではなく、うん、そういうスケジュールで、例えばほら、お休みにリリース出さなきゃいけないとか、イベントがあるとか、
まさに、
そういうところについては、まあ、いたしかたないっていうかね、それは必要だし、そもそもね、土日だってお休みだってやってるお店もありますから、そういう関わりがあれば、あと、僕はないけど、多分 JR とかさ、そういうところ、はいはい、鉄道機関とかは、それはもう何かあったらすぐに対応できなきゃいけないから、うん、まあ広報関係とかも忙しいでしょうし、っていう、まあ、ね、あと通販とかもね、きっと大変でしょうけどね。はい。
そうなんですね、
思いますよ。
いや、だから、それこそ、Amazon で注文しようと思ったら、普通に注文とか、うん、配送ができるのが7日過ぎなんですよ。だから、ちゃんと Amazon 休んでるんだなっていうのはちょっと感心したところもありましたけど。
Amazon 休むんだ。
そうなんですよ。
はい、はい。
まあでもね、ユーザーとしては、あ、ちょうどマスクが切れたタイミングだったのにマスクが買えないって思ってドラッグストアに、動くっていうのはありますんで、まあ。
行けよ、それぐらい。
そういうちっちゃなね、はい、あれはありますけど。そうそうそう。でも、うん、しっかり休みつつ、でも仕事も並行しつつみたいな感じで、僕もね、来週の6日かな、5月6日にリリースがあるので、そのタイミングで、
うん、
その日実は僕は秩父に行く予定なんですけど、朝一でそれを出して、うん、秩父に行って帰ってくるみたいな感じのスケジュールだったりするんで、本当になんか、ちゃんと休めてるんだか休めてないんだかよくわかんないみたいな感じではあるんですけど、
はい。
休むっていう、まあ、その形式としてね、この日は休みの日とか、この時期は休みの時間みたいな、ある種、まあ、特定の仕事がないとか、特定の、まあ、家事とか含めたタスクがない時のことを、ある種休むっていう、うん、言い方をしているとは思うんですけど、うん、その、うん、形式上の休むっていうこともありつつ、一方で、ちゃんとその体を休めるとか、精神的に休めるみたいな、休むっていうこともあるじゃないですか。
はい。
単純にその休むっていう言葉の中にもいろいろな意味合いがあるなと思っている中で、今回はその、なんか、精神的、身体的に休めってどういうことなのかなみたいなことをちょっと考えたいなと思っておりまして。
ほい。
最近、休養学っていう本が流行ったの知ってます？結構ね。
ああ、なんか、はい、メガネの先生がよくテレビね、YouTube なんかも含めて出てますね。
そう、だから最近ベストセラーをなんか YouTube 経由で知るみたいなことが結構増えてて、なんか、書店に行ってももちろん並んでるんだけど、うん、それこそリハックとか、TBS のなんたらみたいな YouTube の番組最近始まって、それの番組とか、あとはなんだ？ニュースピックスとか、なんかそういう番組で、そういう、うん、ベストセラーを出した、それの本の著者の、まあ、お医者さんとか学者さんとか、そういう人が呼ばれてるっていうのは結構増えていて、なんかそういうのを介して、やたらと、はい、ベストセラーを知る機会が増えてるんですけど、なんかその、休養学っていう本が流行っているっていう現状においては、なんかきっとみんな、何らか休むっていう時間的な休むというよりは、本質的にその身体的、精神的な休み方みたいなのが、わからない時代になってるんだな、みたいなことを思ったりするんですよね。
お。
なんかかつてであれば多分そんなことも意識しないというか、なんか休み方なんてそんなもんは当たり前に分かってるでしょうって、まあそれぞれね、いろんな人生があっていろんな仕事、プライベートの過ごし方あると思うんですけど、なんかそういう時代の中で、ある種休み方みたいなものを学びたい、あえてそれを知りたいっていう時代なのかなと思っていて、 例えば、まあ、いろんな単位があると思うんですよ。まあ、1日の中での、その、休むっていうことはどういうことなのかとか、1週間単位、月単位、年単位でも、なんか、その休み方、自分なりの休み方みたいなものがあると思っていて、例えば、その、1日の中での休み方っていうのはどういうことかっていうと、僕の場合だと、昼過ぎ、昼飯を食った後に、昼寝休憩っていうのを、20分ぐらい、取るっていうのを日課にしているのと、あと仕事の最中もなるべくであれば30分ぐらいデスクワークをしていたらば、ちょっと5分ぐらいは止まって、なんか背伸びをしたりとか、ちょっと立ってみたりとか歩いてみたりとかっていうのを意識するようにしているっていうのとか、あとはその朝夜の入浴ですよね。朝も風呂入るし、夜も風呂入る。で、夜の風呂は、温度低めにして、10分ぐらい、ちょっと自分にしては長めに風呂に入るとかしているっていうのと、あと睡眠環境を整える。寝る時の状況を整えて、しっかり寝れるようにした上で、まあ7時間、なるべく睡眠の時間を取るようにしている。かつ1日の全体の中でのその休養、休むタイミングの、タイミングをこうキープするっていうところを目指してたりするんですけど、ポンさん1日の中での休み方っていうか、どういうふうに休むってことを考えてます？
いや、あんまり何も考えてないね。
なんか結構そうですよね。前々から話を聞いてると、ポンさんはね、寝るときも寝落ちしちゃうタイプだって言うし、考えてないけど、でも体はなんとかなってるんですもんね。
だから疲れるっていうのは、まあ、ちなみに最近テニスをね、ちょっとするようになって、はい、この前も2日連続で、まあ、大したことないのよ。1日2時間ぐらいなんですけど。
あ、でもすごいですよ。2時間いるんだ。はい。
いやもう体中が太ももがまず痛くてさ、で腕もまあちょっと良くないんだけど痛くて、でもなんかその数日後っていうか、まあまだ3日ぐらいしか経ってないんですけど、もう本当やる気なくすよね筋肉痛っつうのはっていうのはまああるんですけれども、それもすぐ治らないじゃない。
はい。
だからその休息を取ってないことの悔しさより、集中力が高まらないっていうか、まあそれももしかしたら人によっては休息がってことかもしれないんですけど、もちろん休息は足りてないんですけど、
はい、
なんかそれが気になっちゃって、意識がこうぼんやりしちゃうっていうのが、例えばありますかね。
なるほど。そういう時はどうするんですか？意識がぼんやりしてる、高まらないなっていう時は。何もしないんですか？ま
あ、カモミールティーを飲むとか。
ああ、へえ。
カモミールティー飲むと眠たくなっちゃうらしいですけど。
はいはい。
あと、ね、いやまあ、だからそういうコーヒーみたいなもの、まあカフェオレみたいなものを飲むとか。
うん、うん、うん、うん。
うん、まああと、ストレッチとか、伸びみたいなのをするとか。
うん、うん、うん。
うん、あとはもう諦めて寝る。まあこれがでもなかなかできないんですけど、まあそういうことになるのかな。はい。
なんか、その睡眠においては、さっき僕は昼寝したりとかっていうのをやってたりとか、あと夜の時間なるべく長くするとかって言ってますけど、そこら辺もあんまり、昼寝自体も取らない感じ？
いやね、なんかね、理屈ではわかるんですけど、うん、やっぱり僕そういうことをきちきちやるのはやっぱり不自由なんだよね、感覚的に。
なるほど、なるほど。あ、でもわかるんですよ。それすげえわかってきてるんですよ、俺もなんか。これを意識しちゃっているがゆえになんか逆に疲れてるな、みたいなことは感じたりするんで。
そうね。だからなんかその、俺がだよ、その、飼われてる鶏で、で、この時間はその、休めとかさ、多分飼い主が言うじゃん。
はいはい。
それだったらまあ、それに従うのかもしれないけど、まあ、もちろん昼寝も全然悪くないというか、できればしたいとこなんですけど、同じ時間にきちっとそういうことができるみたいなことが、できるのって、まあなんていうか、ね、ほんと仕事の状況、例えば忙しい時なんかは、もうそういうこと言われたって眠れないわけ。
はいはい、
あ次に連絡をして、その間にエクセル作っておいて、ああ、そうか、今度打ち合わせしなきゃいけない。あれだわな、そのアポ取らなきゃとか、もう頭の中駆け巡ってるから、まあ、僕は仕事だったりしますけど、ね、例えばお子さんいらっしゃる方だったら、さらに寝てらんないじゃん、そうなの。うわーって乗ってくるみたいな。まあ、ね、預けてるとかあるとかもしれないけど、まあ、介護とかもありますし、だからなかなかその、 本当に休みたい人が、昼寝なんか取れるのかっていう、ごめんね、あの気は、まあ正直言えば、ちょっとツッコミ的には思います。
まあだから、目指すところっていうかね、現実問題それはいつもできるわけではないし、目指してるところでこういう休み方をしたいなっていう希望はあるけど、それは必ずしもね、誰しも当てはまるものでもないし、特定の人にとってもそれがずっと当てはまるものではないっていうところは、まあ現実としてはあるでしょうけどねっていうところで、週単位とかだとどうですかね。週で言うと、僕は基本、土日は休み、あと水曜日もなるべく休むようにしている。まあ間でポスポスと、細かな仕事は入っちゃう可能性が多いですけど、水土日は休む。あと祝日はなるべく休むっていうところは目指してやって、で、その日は意識的に、歩くようにしてるんですよね。いろいろと、まあ前から言ってるように自分でイベント化して旅に出かけたり、まあ、遠いところじゃないですけどね。それこそ秩父とか、この前だったら逗子に行ったりとか、なんかそういう、そこそこ電車に乗っていくぐらいの距離みたいなところに行くみたいなこととか、あとは、イベント関連好きなので、音楽フェスに行くとか、演劇を見に行くとか、なんかそういうものを、まあ、セットして行っていったりするんですけど、一週間だとどうですか？それもポンさんの中ではあんまり決まってない。土日休みとかでもない感じですかね？
まあでもやっぱり、自分がっていうよりかは、その、会社だったりするとお客さんがお休みになるじゃないですか。
はいはいはい。
そう。だから電話かかってこないっていう意味でのリラックスが土日に来るので、まあ、だからってわけじゃないんだけど、まあその日の方が出かけやすいですよね。気楽に。だからまあ、その取れる取れないっていう話を言い出すとちょっと人によるんですけど、まあ土日に休めるし休みやすい、それはもちろんほら仕事をその日にするっていう考え方もあるから、もちろんそういうこともあるんですけど、なんかお客さんとやり取りするみたいなことを考えるとこの日に休んでおきたいなっていう、そういう感じかな、ちょっと、消極的と受け止められるかもしれないけど。それってなんか
1週間単位とかで、今週この日とこの日どうすかね、休めますかねみたいな確認をするって感じなんですか？
いやいやいや、だから普通の一般的な会社だと、まあ土日が休みっていうのが割とルーチン で、それを特別確認するのってなかなか難しいじゃないですか。
そうですよね、先方のあれだとね。
だから、まあ、私の場合はそういう、もう、特に物言わず土日はお休みっていうのを認識してるから、まあ言わずに土日はゆっくりできるって、そういう感覚かな。
なるほどな。ちなみに僕、そう、休み取ってるって言って、その旅に出たりイベントしたりとかして言ってますけど、結局なんか、まあ日中の仕事してる時は忙しくて体が疲れているし、そういう旅とか出ると結構歩くので、それで疲れてるしっていうので、なんか本質的にそのがっつり体を休める、それこそ寝るとか、休養を取るみたいなことはできていないで、なんか、一日だけでも合間でがっつりそれができる日を取りたいなみたいなことは思ってるんですけど、ポンサーの場合、その、まあ、土日とかで取れて、休み取れるとか、なんか休日、先方、お客さんが休みだからそのタイミングで休み取れるなみたいな時に、どうですか、はい、結構、積極的に何かしら行動するか、何もしない時間を取るかっていうとどうです、バランス的に。
ここはね、なんか私難しいんですけど、なんかその、まあ、オレンジさんが言うその休む、っていうのを望む感覚があんまないんですよ。
おー、面白い。
だからその、何もしないっていうか、何も、誰かから課せられてない日っていう意味での休みは欲しいんだけど、僕がなんかじっとしてたいとか、何もしたくないって思う日は、なんていうのかな。休息を取りたいって意味じゃなくて、心が閉じちゃった時にそういうのがあるだけで。
結果として。
まあそれはそれで、それはそれで問題なんだけど、まあそれは別で、だから休みたいっていう気持ちで休むことってあんまないっていうか、だから時間ができたなら、じゃあどっか行こうとかさ、そういう気持ちで、それを疲れたとか何にも、まあ、思わないって言うと極論だけど、でもテニスってさ、疲れるに決まってんじゃん、そんな。
はい。
だけど、うん、なんか、まあ、まあ、俗に言えば楽しい気持ちになれるとか、
うん、
なんか思いっきり発散できるみたいな、そういう、ま、心のストレス解消みたいに言えば言うのかな。そういうこととか、まあ、あと見たいものとか聞きたいものっていうことの気持ちの方が強いから、その、なんか、疲れを取りたいって感覚が、
うん、
まあ、もちろん、その、よっぽど大変だったら別よ。なんか山登った後とかは休みたいと思うんですけど、
うん、
むしろね、仕事忙しくても、なんか全然別なことをに体を動かすとか、なんか頭使うとか見に行くとか、もう全然僕は嫌じゃないっていうか、むしろその方がいいかなって思っちゃいますね。
結構多分僕とポンさんの前提が違って、僕はなんか本当あらゆるスケジュールを詰め詰めするんですよ。休みの日だろうが仕事の日だろうが、Google カレンダーで空いてる時間が30分もないようなスケジュールを詰めていく人間だったりするので、
う
ん、
これはね、
その中で、どうやって隙間を作っていくかっていうことを考えるプロセスなんですけど、ポンさん予定作んないんですもんね。日中のね。
まあ、そのちょっと本当に比較したいですけどね。そのどういうことを言ってるのかあんまりもわからないんだけど、
うん、
まあでも、そんなに30分ごとにっていう感じではないよね。なんか本当にある意味、オレンジさんから言わせれば無駄な時間、
うん、
だから電車でさ、2時間ぐらいで行けるところを4時間ぐらいかけて移動したりとかするわけ。
まあ、無駄とは思わないけど、豊かだと僕は思いますけど、でもそれができるってことですよね、ポンさんはね。2時間のところを4時間にしてもなんとかなるってことですもんね。
だから予定をまあそういう意味で詰めないっていうか、うん、まあ、つまり寄り道したいとか、時間かけたいとか、疲れたいみたいなとこちょっとあって。
うんうんうんうん、
で、まあ、イコールなのかわかりませんけど、僕はそういう時間を過ごせた時に、なんかこう、疲れが、うん、まあ、難しいね。心の疲れは取れるのかな。
なるほど。そういうことを僕がするためには、逆に言えば、スケジュールを、そのためのスケジュールを確保しなきゃいけないって感じなんですよね。がっつり、ちゃんと4時間、
だけど、
かけられるようなスペースを空けとかなきゃいけないっていう。
どうなの？その、オレンジさんは、実際まで、その、給与額読まないと、
はい、
ちゃんと私は取れてないって思いたくなっちゃうような疲れが溜まってたり、あとその、
うんうん、
肉体と心ってやっぱり両方あって、
うんうん、
その、いい映画見ても、なんかちょっとしっくり来ないっていうかさ、心に入ってこないみたいなことを考えると、
はい、
やっぱちょっとやりすぎってところあると思うんです。
うんうんうんうん、
だから、肉体的っていうよりかは、なんか心の余裕とか、それこそさ、本当に何もしてなくても、やっぱ頭に引っかかっていて、全然休憩できないみたいなこともあるじゃないですか。
うんうんうん、
だから、オレンジさんはどういうことなんだろう。別に今ので良ければ別にいっぱい詰まってたって僕はいいと思うんですけどね。
なんかまあそもそも給与額読んでなくて僕はジェミニにどんな本なのって聞いただけなんで内容知らないんですけど、まあそういうなんだろうな、身体的な疲れは如実に感じてます。肩こり、首こり、腰痛とか背中の痛みとか全然あったりするし、なんか朝だるいなーみたいなことは結構あったりするので、そういう意味では疲れ自体は感じているので、これがある程度解消される、うん、すっきり起きれてすっきり動けるような状況になるのであれば、それは望ましいし、それが実際できていないっていう現状はあったりするっていうのが今のところなので、やっぱ意識的にでもそのスケジュール、その休むっていう完全に体を休ませるっていうスケジュールは入れたいなとは思っているけれども、なかなかそれはできないっていうのが現状ですかね、
うん、まあでも肉体的にっていうふうに思っているんだったら、まあそっちの方のアプローチを考えた方がいいんだろうね、
うんうん、
なんか逆に言えばほら、なんか気持ち的に落ち着かないみたいなことがないのであれば、それはそれで幸せなことだと思いますよ。
なんか結構それこそぼーっとする時間みたいなのは勝手に生まれているっていうか、それこそできるじゃないですか。誰でもぼーっとすることはできるっちゃできるから、時々やってるんですけど、そうすると、後々、まあ、ある種自分の首を絞めてしまうみたいなことが、どんどんどんどんスケジュールがずれ込んでいくみたいなことがあったりするので、そのために、だから前に、それこそね、ポンさんとも話しましたけど、余白部っていうね、余白をあえて作る時間っていうのを設けて、そこは何もしないっていう風に決めてやるみたいなことは、やってたりするんですけど。
いや、うん、いや、やることはいいんだけど、気持ちの余裕はどうなの？あるの？ないの？
気持ちの余裕は、まあ、
概念がない。
あえて思ってないってことは特に大丈夫なんじゃないですか？余裕はあるんじゃないですか？
そうだね。なるほど。うん。いや、それはすごくいいことだと思うよ。 だって借金に首が回んないとさ、どんなに時間があってもなくてもとかさ、はいはい、まあ、さっきも言ったけど子育てとかもそうだし、なんか他になんか悩み事とか気になることがあると、うん、いくらその時間的に肉体的に余裕があっても、ずっと不安な気持ちでいたりするじゃん。
はいはい、
でそれを休憩してどうするのか、うんうん、なかなか難しいとこだと思うんですけど、だからね、休養学読んでないですけど、これ、うんまあね、なかなかあれだよね、本当の休養とは何かっていうことじゃない、健やかに生きるってことだと思いますから、簡単に言えば、はいはいはいはい。うん。それを実現するための、なんかね、そんな簡単なマニュアルがあればいいんですけどっていうと、いや、社会保障です、みたいな話になるのかもしれませんけど、
ね。でも今時すごいですよね。ベストセラー本って多分 YouTube の情報とかも、YouTube とかに本人が出演して、それのコメントしたりしてるから、多分そういう情報も全部拾って生成 AI ってまとめてくるから、なんかすごい時代だなと思いますね。大体のことは、
まあ、
教えてくれる。だから小説とかそれは無理なんだけど、小説は逐次ね、それこそ一文字一文字意味があるから、意味がないんだけど、ビジネス書とか自己啓発本とかだったらば、なんかこれで成り立つんだなっていうのはちょっと面白さが、ちょっと今日の話とは別ですけど、思ったりはしましたね。うん、
だから頭でさ、知ってるっていうのと実践するのとって結構差じゃないですか。
はいはいはいはい。
だから日常のね、情報流通量が今ま、10年前の何百倍、何千倍だって言われてる以上は、うん、それが疲れていないというのは、実のところ、まあ全般的には嘘だよね。僕ら絶対疲れちゃうよ。情報が多すぎるから。だからやっぱそこから距離を取ってる人の方が、そういう観点では、スッキリしてるっていうか、情報でいつも脳みそが微妙なこうストレスというかさ、刺激を与えられ続けてるから、うん、ここからやっぱ距離取る方が本当はいいなと思いつつ、うん、まあね。娯楽の人にはなかなかそれ難しいとこかなと思いますけどね。
まあそうですね。アクセスポイントが無限にできてしまうしかない。生成 AI で。っていうことで言うと、そういう時代になってきてるなと思いますが、まあそういう時代においてね、どういうふうに休むのかとか、まあ自分なりにその休み方みたいなもの、それは休養学みたいな本に頼らずとも、多分ね、日常の中でぼーっとしている状態の時に何を考えるかとか、そういうところにヒントがあったりすると思いますんで、ちょっとね、意識的にまた休むっていうことはちゃんと考えていきたいなと思っているところでございます。はい。タネラジは Spotify や Apple Podcast などで週2回配信中です。お好きなサービスの登録やフォローお願いします。更新情報は Twitter でお知らせしております。また番組の感想やあなたが気になっているタネの話もお待ちしております。公式サイトタネラジ .com のお便りフォームからお送りください。ということでお時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
何気ない友達との学生時代に見たテレビの話をするが一番の休息かな。お天気散歩2のポンでした。
タネラジまた